こんにちは、 NRW ビジネスニュースレターです。
こんにちは。
ノルトラインベストファー練習 NRW 州の最新ビジネス動向の中から、今回も特に注目すべき動きをピックアップしてお伝えします。
はい、今月もいろいろと動きがありましたね。未来の産業を形作るようなイベントとか、あと実際に NRW 州で活躍されている、日本企業の事例も出てきています。
そうですね、早速掘り下げていきましょうか。
ええ、
今回はですね、まず間近に迫った重要なセミナー、それからシンポジウムの情報が2つ、
はい、
それとあるユニークな技術を持つ日本企業が NRW 州でどう挑戦しているか、そのあたりを詳しく見ていきたいと思います。
きっと具体的なビジネスチャンスのヒントが見つかるかもしれませんね。
そうですね。ではまずイベント情報からいきましょうか。6月に東京と大阪で日独ビジネス投資セミナーが開催されるんですね。
はい、そうです。
テーマはサーキュラーエコノミー、循環型経済。これ今欧州全体で非常に重要視されていますよね。
まさにその通りです。単なるリサイクルっていうだけじゃなくて、資源をこう最大限に活用して廃棄物をできるだけ出さない経済システムへ、変えていこうと、そういう動きですね。
なるほど。
NRW 州はご存知の通り、ドイツの中でも特に産業が集まっている地域ですよね。
ええ、
ですからこの分野での戦略的な取り組みが非常に活発なんです。
ほう、セミナーでは具体的にどんな話が聞けるんでしょうか。
そうですね、州の経済省の次官ですとか、あとはティッセンクルップ、ヘンケルジャパンさん、竹中工務店、テイジン、ダイキン工業さんといった日独の大手企業の皆さんが登壇される予定です。
うわ、想像たるメンバーですね。
さらにサーキュラーバリーファウンデーションというこの分野の専門機関の CEO も。
なるほど。具体的な戦略とか実際の連携事例なんかが聞けそうですね。
そう思います。実際に企業がどう動いて、どんなメリットが生まれているのか、その最前線がわかるんじゃないでしょうか。
しかも参加費無料で日中同日約付き。6月17日が東京の麻布台ヒルズ、19日が大阪のグラングリーン大阪アット。
はい、
これはサーキュラーエコノミーに関心のある方にとってはちょっと見逃せない機会になりそうですね。
詳細と登録方法は後日公開とのことですが、これはチェックしておく価値が高いと思います。 NRW 州がこの複雑な課題にどう具体的に取り組んでいるのか、その一端を知る良い機会になるでしょうね。
確かに。そしてもう一つ注目なのが5月のイベントですね。もうすぐですが、
はい、
デュッセルドルフで開催される日独経済シンポジウム、こちらは5月26日。
そうです。
テーマは水素経済。これもまた未来のエネルギーとして非常に期待されていますよね。
そうですね、水素は気候変動対策の切り札として、日本もドイツも両国が本当に国家戦略レベルで力を入れている分野です。
なるほど。
特に NRW 州はその産業構造の転換を進める上で、水素技術の研究開発から実用化、さらにはパイプライン網の整備まで含めて非常に意欲的なんですよ。
ほう、パイプラインまで、かなり具体的ですね。
このシンポジウムには州の副市長やデュッセルドルフ市長も参加予定でして、 NRW 州のその具体的な取り組みですとか将来像が語られるはずです。
水素関連のビジネスに関わっている方にとっては、これは最新情報をキャッチする絶好の機会ですし、
そうですね、
現地のキーパーソンとつながるチャンスにもなりそうですね。
まさにネットワーキングの場としても非常に有効だと思います。こちらも参加費は無料で、締め切りが5月19日とのことですね。
なるほど。サーキュラーエコノミーに水素経済、 NRW 州が将来を見据えてどの分野に力を入れているかよくわかりますね。
これからのビジネスを考える上で本当に欠かせない視点だと思います。
こうした未来志向の大きなトレンドがある一方でですね、実際に NRW 州というその現場でユニークな技術で市場を開拓している日本企業もあるんですよね。
はい、
今回は株式会社イノフィスさんに注目しました。
イノフィスさんのマッスルスーツ、これは面白いですよね。
面白いですね。
最大の特徴はやっぱり電力を一切使わないっていう、パッシブ型っていう点ですね。
パッシブ型、電力を使わない。
そうなんです。空気圧を利用した人工筋肉で腰の負担を軽減するっていう、ある意味非常に独創的なアプローチです。
電力がいらないということは、つまり軽くて充電の手間もなくて、水場とかでも使える。
そうそう、そういうことです。
結果的にコストパフォーマンスも高いと。 このなんというかシンプルさが逆に強みになってるわけですね。
そうなんですよ。特にもともとターゲットにしていた介護の現場ですとか、あとは物流、製造業なんかで、その電力を確保しにくい場所とか、手軽さが求められる銀歯のニーズにうまく合ったんですね。
なるほど。それで NRW 州の中でも特にエッセン州を選ばれた理由は？
インタビューによると、エッセン州にヘルスケア関連の施設が多く集まっていること、それから現地の経済振興公社、EWG ですね。そこのサポートが非常に手厚かったことが大きかったそうです。
はあ、やっぱり現地のサポートは重要ですね。
ええ、製品の特性と現地の市場ニーズ、そして支援体制がうまくマッチしたということでしょうね。
最初はやはり知名度を上げるのに苦労されたようですが。
ええ、そうみたいですね。でも地道な活動とかメディアへの露出、あとさっきの経済振興公社のような公的機関の支援を通じて徐々に認知度を高めて、今では具体的な引き合いが触れているということです。
なるほど。やはり現地に拠点を持つことの重要性が伺えますね。
ええ、これは NRW 州が持つその産業クラスターの強みと、スタートアップを支援する体制がうまく機能した良い事例と言えるんじゃないでしょうか。
いや、今回もいろいろと興味深い話が聞けました。 NRW 州におけるその未来志向の産業トレンド、サーキュラーエコノミーとか水素とか、そういう大きな流れと、
はい、
一方でイノフィスさんのような地に足のついたユニークなイノベーション、この両方が動いているっていうのが NRW 州の面白さなんですね。
まさにそう思います。ニツドクマンの連携もこうした新しい分野でますます深まっている感じがしますね。
ええ、
NRW 州は欧州市場へのゲートウェイであると同時に、未来のビジネスをなんていうか一緒に作っていくパートナーとしての魅力もどんどん高まっていると言えるでしょうね。
そうですね。もしもっと詳しい情報が欲しいとか、あるいは NRW 州でのビジネス展開を具体的に考えたいという方がいらっしゃいましたら、
ええ、
東京にある NRW.globalbusinessjapan のチームにぜひ一度連絡してみていかがでしょうか。
そうですね。あなたのビジネスの可能性を NRW 州で試してみる、その、第一歩を踏み出す良いきっかけになるかもしれません。
はい、
ご連絡お待ちしております。
お待ちしております。